はい、今日もまた洋服について話をします。前回に引き続きですね、人身因果についてお話をしたいと思います。因果の道理は、仏教の根幹と言われます。ですから、因果の道理が分からなければ仏教は全く分からないということになってしまうんですね。そこで因果の道理って分かっているようで分かってないんですね。分かっているようで分かっていないんです。仏教で因果の道理といったら、苦しみの原因は必ず自分にあります。苦しみの原因は必ず、自分にあります。でどういうふうに考えるかというと、私がお金を手にしていた時にですね、お金を手にしていた時に、そのお金を泥棒に取られたとしますね。泥棒に取られたとするとですね、当然のごとく泥棒のせいで私は苦しんでいるんだと、こういうふうに考えますね。こういうふうに考えますね。私が苦しんでいるのは泥棒のせいだと、ね、こんなことまで自分が悪いんですかと、こういうふうに思います。だけど仏教ではですね、この苦しみが起きてくるのは自分に原因があるんです。わかりました？
自分が？
そう、ここで聞いていただきたいのは、自分が悪いんではないんです
ないのに、
自分が悪いということではないんです。
自分に原因が、
そう、自分に原因があるんです。
どの分取られて、
いいですか？
自分が悪いって言ったら、管理が悪いっていうふうになっちゃう。
そうそうそう、いいですか？ここで私が苦しんでいるのは、お金が盗まれたからだと思うんです。普通は、ね、私が苦しんでいるのはお金が盗まれたからだと思うんです。だからお金が盗まれた原因は自分にあるんだと思うのを普通は因果の道理だと思ってるわけです。
ところがその原因はお金に執着してるのが原因。
そうなんですよ。そうそうそうそう。つまりお金が盗まれたということはですね、その私が盗まれたこともあるし、人が盗まれたこともあるし、ね、A さんや B さんが盗まれることもあるかもしれないと。じゃあ同じお金が盗まれた時の苦しみは、私が盗まれた時と A さんが盗まれた時と B さんが盗まれた時と同じかってことなんです。実は違うんですね。
いろいろだかもしれない。
そう、
自分のものと人のものでは、
いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、それはそのお金に対してどれだけ執着しているかということによって苦しみが変わってくるんです、
執着になって取られても知らない。
だから
私も泥棒入って取られたもん。
執着してるから。
執着しているから苦しまなければならない。だからここで仏教っていうのはですよ、この泥棒さんが苦しみをやってきた、苦しみ、泥棒さんが私を苦しめているのではないんですね。つまりお金が盗まれたかどうかを問題にしてるんじゃないんです、ね、そのお金に対する執着が苦しみを生み出しているんだと。だから執着さえしなければ、ね、お金に対して執着さえしなければ、泥棒がこのお金を盗んでも苦しまなくてもよかったと、こういうふうに見るんです。これが因果の通りなんです。
なんだ
ろう。わかりました。いいですか？いいですか？いいですか？これすごい大事なところなんですよ。だから私たちはどうしてもね、お金が盗まれた原因は私にあるとか、だから私が気をつけていればお金が盗まれなくて済んだんだとか、そういう風な意味で因果の道理を見ている。でも因果の道理ってね、仏教でいう因果の道理ってそうじゃない、全然違うんです。お金というものは自分のものではないから、無常のものだからいつかなくなるんです、どっかでね。今なくならなくても死んでいくときには置いていかなくちゃいけないってことで、絶対に離れていかなくちゃいけないものなんです、ね、ところが私はお金というものは無常のものだということが分からずに、いつまでも自分のそばにあると思っていた。ところが泥棒さんによってお金は盗まれた、ね、この場合私のものではなかったと、こういうふうに見るわけ。そう。ところがそう見れずにですね、あのお金は私のものだったのに、私のものだったのにと思っているので苦しむんです。
私のものでなくて無常のものだから今なくなった。
そうそうそう。例えば親鸞聖人が法然聖人と別れていかなくちゃいけないと、それは権力者のために引き裂かれるんだと、こういうふうに私たちは見るわけです。だけどそうじゃなくて、もともと親鸞聖人と法然聖人というのはね、その今は一緒にいるけど、つくべき縁あれば伴い、離れるべき縁があれば離れていく、縁がね尽きたならば離れていってしまう存在なわけです。それがたまたま今やってきたんだと見るんです。ところがいつまでも一緒におれると思っているから苦しまなければならない。だから苦しみというのはなぜ生まれるのかというと、私が何かに執着するからなんだ。執着によって私たちは苦しみが起きるんですね。執着っていうのは自分のものにしようとするんです。ところが実際はその執着している対象がこれ無常だからね。無常だから自分のものなんかにはできないんです。自分のものなんかにはできないものなのに、自分のものにしようとするのを執着っていうんです。
どんなものも無常だもんね。
うん、
そうなんだ。 聞いてる時はそうなんだよなと思うんだけど、もうその後からとにかくこんだけないと今年の営業が終わらない、計画したものが、ね、
うん、だそれはその全てが思い通りになるんだという執着なんです。
あ、それはそういう考え方にした、
そう、そういう風になってもらわなくちゃ困るという執着によって物事が始まってるわけ、うん、ところがその執着している対象が無常のものだから思い通りにならないわけ、うん、ところが思い通りにならないと、その思い通りにならなかった縁に対してね、私たちは怒りが起きてくるんです。
天気が悪かったか、
そう、天気のせいで俺は今年はなんでこんなね雨ばっか降るんだよと、ね、いつもはねこんな晴れが起きてくるのに、晴れがね晴れなのになんでいう今年に限って雨なんだと、私はね今年は晴れてもらわないと困るんだと困るんだと言っても、それはねその対象は無常だから、ね、いくら天気を恨んでも仕方がないわけです。
仕方のないものを恨むから、
そうそうそうそう、
特に天気は無常だよね。
そう、天気無常だと思う、なるようになるはずがないんだけど、そういうものに対して私たちは怒りを起こすわけ。これを煩悩って言うんですよ。煩悩というのは全ての元は執着から生まれるわけね、うん、で執着するから、執着しているものを、うんね、変えてくる、うん、そういうものを奪ってくるものに対して私たちは怒りが起きる、うん、逆に言うと執着さえしなければ苦しまなくても済むし、怒りを起こさなくてもいいわけ。
いやー、どう
も。だから因果の道理というのは、今苦しんでいるのは因、執着が原因であった。
ところがそれが分かって分からない。
そう、ここが無常だということが分からないわけ。つまり執着しているものが無常だから、その必ずそのね思い通りにならない縁がやってくるんです。ところが私の計画の中に、このね私が思い通りにならない縁がやってこないという、そういう大前提で物事が始まってる。
物事が始まってるから苦しむ。
そうそう、これをね諸行無常というものを否定してると。この否定している心を仏教では愚痴と言うんです。愚痴というのは因果の道理を否定し、無常を否定する心なんですね。因果の道理というのは、苦しみは私の執着が生み出しているんだ。だからお金がなくなって苦しんでるんじゃないんですね。仕事がなくなって苦しんでるわけでもない。子供ができなくて苦しんでるわけでもないしですね、結婚できなくて苦しんでるわけでもない。すべては執着が苦しみを生み出す原因なんです。
それで日夜苦しんでるのは、まあ、自分勝手に苦しんでるんだから。
そうそうそう、
無常が分からずに、
そう、無常が分からずに、そうなんです、愚痴を言ってるだけなんですね、
うん、何の解決にもならないのに、それをやめれない、やめれないっていう、
だからやめれないのはこの無常だということが
受け入れられない。
そう、受け入れてない、分かってない、自分が執着しているものだけは無常ではないと思っている、
思いたいっていうか思ってる、
思ってるわけですね。
やっぱり自力が強いから何が何でも自分の思い通りに生かせようと。
そうそう、こういうね無常というものを、ね、認められずに、例えばお金を奪ってくる泥棒さえ退治すれば、ね、自分の思い通りに行くんではないかと思ってるわけですね、うん、ところがその泥棒さんがいなくなってもですね、これ災害がやってきてですね、やっぱりお金を失取っていくんですね、うん、
そうだよな、災害だよな。
でこれに対してまた怒りが起きるんです。なんで災害なんて起きるんだよと、
うん、どこまでもそれの繰り返しである、
うん、
無常だって腹のところに収まらん限りは、
うん、
なんかにその災害だとか、
うん、
泥棒が悪いとかなんかにこうかっつけて、
うん、
いいバカみたいなもんだけど、
そうい う、そう、一生懸命この自分の執着しているものを守ろうと頑張ってるわけです。だけど執着しているものはですね、無常のものだから必ず最後には崩れていくわけです。
さあ、どういうふうに、
だから必ず最後には苦しまなければならない。そうそう、
何の解決、
うん、だからこの執着から離れていくのがこれ仏法なんです、うん、そう、この執着から離れよう離れようとしていくことが仏教という教えになります。そこで仏教ではですね、まず最初に皆さんに勧められるのは喜捨というものなんです。この喜捨はですね、これ修行なんです、ね、修行ってのは何の修行かって言ったら、執着を、そう、離れさせるためのですね、修行になります。私たちはこう何かに執着しているから苦しまなければならない。その執着しているものを喜んで捨てる。
捨てる、捨て
る。喜んで捨てるっていうことはね、まずは家の中で使わないもの、ね、使ってないもの、まだ使える、ね、握ってるでしょ、うん、握ってる、あ、これで苦しんでるんだと思って捨てるんです、うん、いいですか、うん、
だから整理整頓が必要、
そう、整理が必要なんです、うん、ね、で家の中でね使っていないものがあったとしますよ、ね、こういっぱいあるそのね、使って、こう使ってないものがあったとする、それをね捨てようと思ってみてください。そうするとね、この心の内側から吹き上がってくる、言い知れない、もったいないっていう心、うん、まだ使えるっていう心、これが執着なんです。
そうね、うち使うぞってね、
そう、
今は使ってないけど、
そ, の、ね、使う、そのうちこのね、ものを使うんだ、これを使うんだ、使うんだと思っている間に何かね、災害がやって失われた時には苦しむんですよ。だから、これが執着かと、この執着が私を苦しめてるんだと思って捨てていってくださいね。これが私を苦しめてますから、だからまず執着しているものを捨てるところから始めます。仏道はいいですか、仏教っていうのはね、まず何をしたらいいんですかと、執着が自分が強いなと思ったら何をしたらいいのかって言ったらね、家の中にある使っていないものを捨てればいいんです。なんか汽車っていうとね、 僧侶にお金を渡すことと、こうね、なってますけど、それは僧侶にとって都合がいいからです。そう、飛車ってね。そう。それはもちろんお金だって執着しているものの一つです。ね。だけど、それ以上に家の中にある使っていないものを捨てていくっていうことが必要なんです。ね。だからお釈迦様の時代はね、物が少ない時代だったんです。だから自分の持っているね、食べ物や財産を僧侶に分け与えていくことによって執着を捨てさせていったわけです。でも今の日本はね、時代が違うんです。もう物が溢れてるんです。その物を捨てていくことによって執着を、断っていくことができるんです。だからもったいない、もったいないと思うなら、なんで使ってこなかったんだと、こういうふうに思ってください。
飾りじゃん、
飾りではないですね。いいですか？ちょっとよく考えてみてください。ね、物を捨てることによって何がわかるかっていうと、この物を捨てるとね、これ物はね、使ってないものはもうどんどん捨ててみてください。捨てると何がわかるかというと、その物の過去が見えてきます。
なんでそれ？
いや、まずそのね、このものにかけたお金っていうことがわかるんですよ。
なんぼで買ったな。
そう、なんぼで買ったっていうお金があって、うん、それが全然使われないまま今に至ってるわけ、うん、でそれを捨てることによって、このね、このものの過去が反省させられるわけ、うん、そうするとこのものを買うためのお金、うん、このお金は結局ドブに捨てるために存在してたわけ。で、分かっていただきたいことは、このものを持ち続けているっていうことは、私のその習慣は変わってないってことです。ここが大事なんです。物を捨てた時に初めて私たちは自分の過去を反省し、種まきを変えていくことができる。これが因果の道理なんですよ。ね。習慣を消しますね。これ過去、現在、未来とするならばですね、過去のやった種まきが現在の結果を生み出してるわけ。いいんですか？現在の結果っていうのは、そのものが今現在あるのは、そういうものを持ちながら使わないという習慣がそうさせたんです。このものを生んでるわけ。いいですかね。例えばこのものを使っていないのに家に置いてあったとしたならば、間違いなくそのものが今あるってことは、過去ですね、ものがありながら使ってこなかったというその歴史があるんですよ、ね、その歴史が今を生んでるんです、ね、
でも使ってない、
そう、使ってないものは何年も使ってない。
そのうちはダメ。
そのうちといって 今に至ってるわけですいいですか。そのまま分かっていただきたいことは、あ、じゃあそのうち使うからって言ってね、そのうち使うと思って今に至ってるわけですよ、うん、ね。
年取るとだんだん面倒くさくなってくるしね。
やっぱり使わなく
なる、ね、それでそのうち使うと思って結局種まきを変えなかったら、うん、この現在において種まきを変えないってことなんです。だからこの状態で未来まで行くわけです。
そういう習慣がまた物を買ってはそのまましとく。
そう。つまり自分の人生でお金を稼いだものが結局使われないまま捨てられていく、最終的にはね。だから稼いでも稼いでもその稼いだお金の一体どれぐらいがですよ、本当に使われずに最終的には捨てられているかということを知らないと、
すごいと思うね。
あれ、こんなにもね無駄な買い物をしてきたのかと、こんなにもお金を使ってね、お金を稼ぐ、私たちはどうしてもねお金を稼ぐことばかりに目がいってしまいます。お金が欲しい、お金が欲しい、お金が欲しいと思ってお金を稼ぐことばかりに目がいくけれども、本当に見なければならないことはですね、その稼いだお金が最終的にどうなってるかっていうことが大事なんです。で、多くの場合ですね、整理をしていない人は買ったはいいけれども使わないまま最終的に使えなくなっているものが多いんです。じゃあ初めからそういうものを買わなかったらもっとお金を稼がずに済んだかもしれない、もっと一生懸命働かなくてもよかったかもしれない、もっとお金が溜まっていたかもしれない。でもそれは捨ててみないと、その自分の人生を反省することはできません。
そうだね、捨てる時のその気持ちね、もったいないなって、
そう、もったいないと思うならなんで買っちゃったのと、それを
過去に遡ったらね、
うん、例えば私だったらね、振り返ってもったいないなと思ったこといっぱいあります。例えば習字に通っていましたけど、習字の月謝ね、習字だって僕いやいや言ってたんです、
小学校、
ね、小学校の時にね、習字をいやいや、通っていたわけですよね。そろばんね、そろばんも結構いやいや通ってたんです。英語もいやいや通っていました。スイミングスクール、これもいやいや通ってました。
いっぱいやらせてくれた
って、自分で行きたいじゃなかった。
え、僕一つも行きたいなんて言ってません。親がこれやったらいいぞ、これもいいぞ、将来に役に立つそう言われてね行ったの。その月謝、ね、何一つ役に立たなかったね私の塾のお金、ね、
ドブに捨て
たドブに捨てた。考えてみると、それを稼ぐために両親はですよ、本当に夜勤もして帰りも遅くなって働いてきたわけです。でもそうやって稼いだお金がですよ、全然役に立っていない。
なんかは役に立ってんじゃないの。
まあそろばんはね、多少計算力にね使ってますけど、結局今のそろばん全然やってないわけですから、習字だって全然やってないんですよ、ね、本人がね、私がいや本当に習字がやりたいって言って初めてね、そういうものなら意味があるかもしれないけれども、自分がやりたいと言ってやったわけじゃないけどやらされたと、そうすると自分のいわゆるお金っていうね、自分の時間、お金以上の自分の時間というものもこれ無駄なことに費やされた。
そうだね、喜んで やれなかったからね。
そういうのは捨ててみた時に分かるんです、捨ててみた時に自分の人生がですね非常に振り返られます。いろんなものを捨ててみてください。そうするとそのものの歴史というものが見えてきます。それと同時に自分の、過去がですね見えてきます。で、仏教っていうのはとにかくね、過去を見る教えなんです。 過去に執着する教えじゃなくてね、過去を見ていく教えなんです。
反省していく。
そう、過去を反省した時にですね、過去と今との因果関係が分かってくるんです。つまり自分がこういう風になってしまったのは、それは過去のいろんな私の種まきによってこうなったわけです。うん、
やっぱり反省するとね、同じ間違いをしたくないとやっぱり思うもんね。
そう、うん、ね、それを結局気づかないまま今の種まきをしてしまうと、未来も結局変わらない、いやそれ以上に悪い状態で未来がやってくるんです。そう、
未来と分からないってこと、
つまり執着しているっていうことはね、その正しく物事が見れてないわけですね。正しく物事が見れてない、ね、その例えばお金に執着してる人はそのお金が無常であるということが見れてない。で、同じように物に対して執着している人はその物が無常であるということに、ことが見えてない。だから無常ということを知るためにも捨てた方がいいんですよ。捨てていくことによってね、あ、物というのは使っていないと使えなくなるんだ、そして物は無常なんだ、やがて自分からね離れていってしまうんだ、そういうことがだんだんと分かってくるんです。つまり、無常というものがだんだん受け入れられるようになっていくんです。私たちは何かに執着するときにはですね、無常ということを全然考えずに執着するんです。だけど物を整理していくとだんだんと無常というものが意識せずには折れなくなってくるんですね。だから何かを自分のものにしたいと思っても、あ、これは何年使えるかなっていうことがだんだんと考えられるようになっているんです。例えばトラクターを1台買うと言ってもですね、このトラクターを維持していくためのお金が一体どれぐらいかかるか、そして何年持つのか、その何年間しか持たないのにこれだけのお金をかけることが本当にいいことなのか悪いことなのかということがだんだんと考えられるようになっている。無常ということがわからないとね、このトラクターは一度買うといつまでも使えると思って買っちゃうわけ。でも実際はこれ自分のものにはできないわけですね。どんなに自分のものにしたいと思っても期限付きなんです、すべてが、無常だから。ところが無常だということがわからないから物事に対して執着してしまう。
長くいつまでも自分のそばにあるとずっとあるやつを消してし
まう。はい、そう、ずっとあるように思ってしまうけど、実はこの世界は無常だから、どんなに自分のものにしようとしても自分のものにすることはできない。ところが私たちは愚痴でですね、真理がわからないからこの世界が無常であるということに目がねいかないわけですね。そして何かに執着し、執着しているものを失っては苦しんで、
そうだね、無常を受け入れられないからもう変わらないでほしいっていう気持ちが強い。
そうそう
ね、
どんなに変わらないでほしいと思ってもその対象のものはね無常だから変わっていってしまう。で、変わっていくたびにそのね、その失っていくね、自分の執着しているものを 失わせる、変えていく、そういうものに対して怒りが吹き上がる、うん、そうやってまた苦しむと。
変わっていくんだと思わればね、
そう、
苦しまないで済むのにね。
その執着しているものが無常のものなんだということが本当に分かればですよ、執着しないで済むようになるんです、うん、執着しないで済むようになれば苦しまなくても済むようになるんです。で、まずはそのね、その大事なお金を話すんではなくて、使っていないものから教えた方がいいわけですね。結局執着してるっていうことには変わりないので、お金を捨てるのと物を捨てるのと一緒なんです。だから大事なものを捨てるんじゃなくて、使っていないものからまずどんどんと捨てていくんですね。で、捨てるとですね、無常がだんだんと見えてきます。で、無常が見えていくとですね、だんだん執着していくことができなくなっていきます。そういうことはだんだん頑張れなくなっていくんですね。今まで頑張ってきたのはその執着からなんですね。そう、だけど無常が見えてくるとだんだんと執着できなくなってくるから、だんだんと頑張れなくなる。頑張れなくなるってことは、言葉を変えると無理をしなくなってくると。はい、
自分でこう抱えてなきゃならないと思ってた心がね。
そうで、分かっていただきたいのは、執着から離れると無理しなくてもお金が貯まるようになるんです、うん、なぜかというと、今まではお金を稼いで、そのお金を結局は最後は捨てていくようなものに対してかけてきたんです。ところが、そういうお金をですね、捨てるものにかけなくなれば、当然お金が余ってきます。いや、それ以上にお金をそこまで稼ぐ必要はなくなる。そこまで稼ぐ必要がなくなったならば、無理をしなくなるので、失敗が少なくなるんです。で、失敗が少なくなれば、思い通りにいく確率が高くなって、結局何事もうまくいくんですね。これがいわゆる真理が分かるってことです。だから、どうしても私たちはこう無理をしてしまいます。でも無理をして一生懸命、お金を稼げば稼ぐほど、実はギャンブルをしているようになっちゃうわけですね。だから大きくお金を稼ぎたいと思うと同時にですね、大きく失敗するというリスクを抱えながら、何年間に一回は大きく失敗してですね、思い通りにいかない状態で、経営をしていかなくちゃいけないと。だけど、その無理をしなければ、無理をしなければ、得られるお金は少ないけれども、失敗も少なくなる。失敗が少なくなればですね、そのお金が思い通りに入りやすい。で、仏教ではですね、何かに執着すると、執着しているものが逃げていくと教えられます。そう、何かに執着すると、例えばお金に執着している人はお金をどれだけ手に入れてもお金による満足がないんです。執着しても執着しても執着してもね、自分のものにしようとすればするほど逃げていくんですね。 それはなぜかというと、執着というのは仏教で火に例えられるから。
燃えて燃えちゃうんだ。
そうそうそうそうそう。そう、ガキがね、自分のものにしようとしたら、ボッと青白い炎となって消えていくように。で、食べ物に例えられますよね。食べ物、ガキが食べ物を食べようとしたら、それが執着の火によってね、ボッと青白い炎になって消えてしまうわけです。
執着の心はガキの心。
そうです。執着っていうのはガキを生み出しますよね。ガキっていうのはいわゆるもっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいっていう執着の心によって生み出されたものだから。まだ足りん、まだ足りんっていうのは、その、ね、十分すぎるものがあってまだ足りないんじゃなくてですね、本当に少なくなっていくんですよ、執着っていうのは。例えばお金に執着する人はお金に困り始めます。人に執着する人は人が離れていきます。財産に執着する人はこの財産が人に奪われます。はい、例えば人に執着している人を見てみたらね、人に執着するでしょ、うん、その執着された側は非常に苦しいじゃないですか、うん、だから離れていきます、う
んね、人はそうやって相手は感情あるから離れていくけど、お金の場合、
お金の場合はですかそれはお金お金お金とお金を、まあ、お金という価値観で生きている人を見てね、人はその人にお金を渡したいとは思わないでしょ。例えば私がね、仏法を話しながら、いや皆さん、私のためにお金をください、今私の願い事が叶うならば、お金が欲しい、このね背中に抱えきれないほどのお金が欲しいってね、そういう人だったらどうですか、お金渡したいです。そうでしょ、金金金って動いてる人にお金は絶対集まってきません。
うん、まあ人がお金を運んでくれるようなものはね。
お金っていうのは人を幸せにした分だけ集まるんです。
ケチな人は何？
ケチな人はですね、そのお金が貯まってもお金を使えない人なんです。
使えたくないんじゃないの？
使えないんです。お金が貯まっていくのが楽しみだよ。
だから使えねえよ。
そう、その人のね、いわゆるケチで大金持ちになった人はですよ、うん、お金を使ってないので、結局それはお金持ちとは言わないんです。
うん、心が貧しいよね。
そうそう、だからお金っていうものにね、うん、もうやっぱりね、僕も本当思いますけど、仏法者っていうのはね、お金命になるとね、浅ましいですよね。
もうギスギスしてくるもんね。
いや、なんかね、いや、まずは生活しなくちゃいけないんだと。うん、こうなるとさ、仏法者じゃないと思うんですよ。だからそんなね、金金金で走っている人に、誰がお金を渡しますか？お金手にしたらさ、私を裏切ってきそうじゃん。ね。信用できないでしょ。
仏法者でありながら、うん、ご法令ははい2000円ですよとか、今度は5000円に上がりましたよとか、やっぱりおかしいよね。
おかしいでしょ。
おかしい、
ねえ、お金ご法令がじゃあねえ、仏法にいくらお金かけてもいいんですよって言ってね、うん、でもご法令5000円だと、ご法令1万円だと、
そういう
そういうふうにやっていくとさ、そういう人を見てね、そういう団体を見ておかしいなって思うじゃん。そういうところにお金ってのは集まってこないんです、ね、それはお金が集まってきたとしても一時的なもので、人を騙して集めてるようなもんなんです、うん、
思い返す。
診断会に行った時にカズさんが行ったべ、行ったんだ一回。
カズさん、
さん、うん、おじさん、うん、もう 年の人さ。
あ、おじさんかい、おばさんじゃなくて。
おばさんじゃなくて。いや、なんでどんさんこんなに高齢って高いのって言われた、うん、あの方向だったか。
さあ、そのご法令が高くなったのはそれだけお金を無駄なところに使ってるからなん
です。昨日1万円出すのにまた今日も1万円出すのってこう言われたかな。
うん、それは
でもこれ決まりだからね、仕方ない。
そう、決まりだからって言って出せっていうのはね、
それは俺もそうやってしか答えれんかったから。
それなんでそれだけ出さないといけないかっていうと、それだけ出さないと回っていかないからなんです。なんでそんな風に回っていかないかというと、結局はドブに捨てるようなものにお金をかけているからなんです。例えばチラシを配る、そこにはお金がかかる。でもチラシを配ったことによる効果ってほとんどないんですよ。結局そのチラシに配ったお金は最後はドブに捨ててるようなもんなんですね。もしチラシを配らなかったらそれだけお金を使わずに済んだんです。
人の手も煩わせてね。
そうそう、
ものすごいみんな
心理が分かってないばっかりに、
チラシ配るのに、
まあ、建物建てるでしょ、うん、そう、建物を維持するためにお金がまたかかるじゃん、うん、だからお金お金ってなっていくんです。だんだんお金にとらわれてる人っていうのは結局ね、それだけお金によっていろんなものが欲しくなるから、うん、その手にしたものによってお金がかかるようになるんです、
うん、本当に必要なものかどうかって考えたらね。
そう、そして捨てられないんです。結局お金に対して執着しているから、お金を別のものに変えてもそのものに対してどうしても執着が湧いてくるんです、うん、いくら使わなくても捨てられない、捨てられないからそこにまたお金がかかるんです。だからまたお金が必要になるんです。だから金っていうふうにね、もう金を求めようとするとね、もう絶対にお金が手に入らないようにできてるんですよ。もう世の中で手にしてる人はね、人を騙してる人です。例えば儲かりますよとかね、お得ですよって言って人を集めてるのはね、それはあなたに得させたいっていう以上に私がもっと得するからですよね、
うん、だから進める。
そう、
その得するところにはちょっとだけあのお得感をその人に植え付けておいて、そうそうそう、で自分はもっとその何倍も何十倍もしようとするから、その得をすることを、うん、出すことを惜しまなく出すんだけど、
そう、
そのちょっとだけね。
例えばネズミ講だったらね、儲かりますよって言うじゃん。儲かりますよってなんであなたに勧めるかって言ったら、あなたがそれをやったら私がもっと儲かるからです。そうやって結局儲かると言われて始めて、儲からなかったたくさんの人たちの犠牲の上に大儲けしている人がいるんですよ。それは儲からなかった人たちが儲からないんだと夢が覚めるまでね、結局誰かが儲け続けてるんですよ。それは人を騙した上でのお金なんです。そうやって手にしたお金を絶対に大事には使えない。
やがて
結局ねもう無駄なね、ものに使って、江戸時代だったかちょっと忘れましたけどね、ネズミ小僧次郎吉ってね、生涯に何千億とか1兆か2兆ぐらいのお金をですね盗んだって言うんですよ。じゃあいくら残ったと思います？わずかのお金しか残らなかった。全部飲み食いとギャンブルで使い切った。本当ですよ、本当に言ってそれだけ使っちゃった。結局悪戦身につかずって言ってね、人を騙したお金っていうのは結局自分のものになっても自分のものにならないっていうのはね、仏教の教えなんですよ。
心がそういうふうにさ
はい、だから結局世の中でお金を手にしてる人は人のお金を騙して手に入れた人か、またはですね、お金というものに執着せずに手に入れた人か、そのどちらかなんです。だお金に対して執着すれば執着するほどいつもお金が足りなくてキューキュー言うようになるんです。
金に執着してるんだな。
だから頭から離れてないっていうことだもんね、お金っていうことに関してね、
う
ん、
そうそう、
いつもその基準で計算してしまう、
うんね、そうですね、
儲けたらそうしたと、う
んうん、いいですか。まあ、せっかく今日お金ということを中心に話が始まりましたのでちょっと休憩をしてからですね、そのお金にまつわるね、エトセトだということについてね、お話をしたいと思います。